皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験どうだったでしょうか。今年もね、今年もって言いますか、来年もと言いますか、2019年に向け宅建試験向けの解説アップしようと思っています。それとテキストもね、 DL マーケットというところで販売しますので、もしよかったら購入してください。2018年版、今年すでに終わった試験ではもう購入できないようになっていますが、2019年版ね、できるだけ早くと思ってますけれども、年明け2019年初めの頃にはアップして購入できるように準備進めています。それで今回ね、発表もまだないのに、それから何をお話しするんだろうと思うかもしれませんけれども、テーマ4つです。1つ目、今やるべきこと。2つ目、問題についてね、ちょっとだけどういうふうに考えるか、問題を考えるんじゃなくて、こういう出題があるからね、宅建試験の問題に向かう、立ち向かうね、それについてお話しします。それと3つ目、民法改正があるんですよ、そのことをちょっとだけお話しします。それと学習の順番、これ4つ目です。まず1つ目ね、今やるべきこと。試験受けた方ね、受けた方は手元に問題があるはずです。前回も言ったんだけれども、正解誤りね、それはもう採点してるんじゃないかと思います。各予備校回答ね、発表しています。だけれども分かれているところないので、ほぼね、それで決定でしょう。で、合格ライン予想もいくつか出ていると思います。で、35点ね、自己採点35点だった方ね、落ち着かないでしょ。だけれども不安な日々、やる意欲も湧かないと思うのでね、これやりなさいって言っても無理かもしれないけれども、それより下だった人、例えば30点ぐらいだった人ね、その方はぜひやってほしいんですよ。それから37点とか38点、39点、もうちょっと上の方もいらっしゃると思いますけれども、そういう方もね、やる気しないですよね。だけれどもね、低かった人、もしくはね、試験受けなかった人、それから来年初めてね、宅建試験に挑戦するんだっていう方、そういう方はこれ聞いてるはずないよね。今から受けようなんて思ってる方はちょっとね、っていうか非常に少ないと思います。それで今年受けた方ね、それで点数があんまり取れなかったんだよねっていう方は、当然ね、試験の見直ししているとは思うんですけれども、もう一度見直ししてね、どこに注意するかっていうと、前回も言ったんだけれども、これね、確信を持ってその正解紙選んだのか、2つに絞ってね、そこで間違えちゃったのか、偶然あったのか、そこをね、ちょっとね、印をつけておいてほしいんですよ。確信を持ってこれ正しいってつけられたところは、もう一度ね、問題を思い出しながら二重丸つけとくとか、ちょっと疑問を持ったところね、ここが怪しいんじゃないかってアンダーライン引いたところね、そういうところをアンダーライン引いてクエスチョンマークつけとくとか、そういうことをしてください。それでもう一度やるときにね、その書いたやつを見て、もしくは何も印がないのをね、もう一度プリントアウトして見てということもやはりね、勉強になると思うので、それからあやふやだったところをね、確実にしておくっていうことはとってもね、とっても大切なことです。それから試験受けなかった方ね、新たに2019年挑戦しようって人、それから願書は出したんだけれども欠席しちゃった人、これ非常にもったいないと思うんだけれども、試験場ね、試験場で考えるっていうのはとってもね、有効っていうか、データ取るのにいいことなんですよ。だから皆さんそれぞれ事情あるとは思いますがね、勉強間に合わなかったとかいう方も、試験場行って問題読んでね、その試験場の雰囲気の中で問題読んで頭使ってください。そういうことは必要なことなんだね。今年欠席しちゃった人、特にね、2019年受けるんであれば、 そういうつもりで試験ね、本番の試験っていうのを考えてください。もしとはね、やっぱり違うっていう感情ね、感覚受けると思います。それからこれから宅建試験始めようね、宅建の勉強始めようって人が問題見てわかるはずないじゃんと思うでしょうけれども、それから全部で50問ね、一気にやるのも大変だと思います。だから2問ずつね、2問ずつって区切っても構わないんで、1番2番こう問題読んでね、ちょっと考えてみる。こんなこと聞かれるんだって読んでもね、読み方すらわからない文字もあるとは思いますけれども、それでこれは正しいのか、足の1は正しいのか、足の2は間違っているのか、それ考えるだけでも役に立つと思います。だからとりあえずね、問題読んでほしいね。これから勉強を始める方、これ正しいのか誤っているのか考えながら問題読むね、ちょっとやってみてください。で、今年に関しては例年と違って民法に規定されているものはどれかっていうね、そうした質問はなくなりました。で、これ来年2019年も続くのか、民法改正があるのでね、今年来年ぐらいの特別なのか分かりません。だけれども判例問題ね、判例を元にした問題も出題されていますし、まあ大まかな傾向は変わらないんじゃないかなと思っています。それとね、特に民法なんだけれども、今までね、今まで出題されてない分野ね、もしくは出題が非常に少ない分野って言った方がいいのかな、からの出題がありました。それで気になったのは2018年5番の問題なんですよ。で、この5番の問題をどう考えるかっていうんじゃなくて、問題のね、個別の解説じゃなくて、こういう出題、今までの出題が非常に少ない問題ね、何年に1回かしか出題されない問題っていうのをどういうふうに考えるか、いいですか。この問題の解説じゃなくて、こういう出題例の少ない問題ね、出題がもう10年に一遍とか20年に一遍とか、そういう問題も中にはあるんで、この問題にどう対応するかについての解説をちょっとします。これ今日の2つ目のテーマね。で、こういう出題があるので、特に民法なんですけれども、やはりね、民法分野の満点っていうのは不可能に近いかなっていう気がします。それで多資格、例えば私の場合行政書士宅建試験っていうふうに受かりました、順番で言うとね。で、宅建受験しようっていう方もね、中にはね、例えば満貫とか管理業務主任者とか、ゆくゆくはそちらも考えている方多いんじゃないかなと思います。もしくは逆にね、満貫管理業務主任者受かって、それから宅建っていう方もいらっしゃるでしょ。そういう方はね、この2018年の5番みたいな問題にね、ここまで手出してもいいとは思います。だけれども宅建試験だけっていう方は、ここまで手出すとだーっと学習範囲広くなっちゃって勉強が終わらなくなるんでね、これは捨てるっていうのが賢い選択だと思いますね。それで2018年版のテキストでは151ページなんですけれども、第11章不法行為のところに、この事務管理っていうのがありますね。私が作ったテキスト151ページです。そこに事務管理のことがちょっとね、出ていますが、ここを読んだだけじゃ、この2018年5番の事務管理の問題は解けないんですよ。もう少し事務管理のことを勉強しないと解けません。だから、そこまでやるっていうのは、やめた方がいいですよっていう話ね。それともう一つね、この5番の足の3見てほしいんですよね。完全に試験場ではやはりね、 やったことない問題でも一応問題文読んでね、どれが答えね、これは誤っているものはどれかって書いてあるので、誤っているものをね、勘働かせて答えなくちゃいけないんで、足の3見てください。 A は B 宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。で、この善良な管理者の注意っていうのは知らないといけない言葉ですね。初めて聞いた、ね、民法の勉強してないんだよっていう方は初めて聞いたと思います。だけれども民法の勉強している方は聞いたことあるでしょ。私が説明したのはテキストで言うと119ページに表があるでしょ。全館注意義務、注意義務が軽減されているとか固有財産によるとかそういう言い方してあったら表の右側ね。で、表の左側、善良な管理者の注意義務、全館注意義務っていうのは表の左側です。それで物件再建に関してはほぼね、全部が善良な管理者の注意義務、つまり全館注意義務ですというふうに覚えておいていいですよって言いましたよね。で、あんまりね、細かいことまで覚えると覚えられなくなってね、ただしですよ、物件再建について無償の帰宅だけ例外っていうふうに説明したはずです。だけれどもね、例外もう一つあって、事務管理者ね、それは全館注意義務なんだけど、ただし緊急事務管理を除くって書いてありますね。で、ここも例外なんですよ。で、ここまで覚えられるかと思うんだけれども、それがこの2018年5足の3なんです。全館注意義務の、ね、例外にあたるところが問われたっていうことです。ですから、この出題数ね、出題の状況から見て宅建だけ考えている人、もう一度繰り返しますけれども、宅建だけ考えている方は捨てる問題かなと。ただし試験、実際にね、試験受けてここで現場で見ないと、あ、これ知らないよね、聞いたことないよで、その判断できるかどうかっていうこともあるし、一応ね、問題はね、試験上では読んでみて、知らないけれども自分だったらこれだろうなと思うのを選ぶしかありません。それから確かくね、確かくも民法出題されるのがあるので、そういう方はね、こういう出題数が少ないものも少しずつね、読んでいく方がいいかなと思います。それとね、確かくの試験問題ってね、やっとくといいよね。例えば宅建受けるんだったら何とかの問題も見ておく方がいいよっていう人もいると思いますが、私は基本的にね、宅建向けの教材、もしくは宅建向けに作った模試とか、それから問題集っていうのを売ってますよね。それをやるべきだと思っています。確かくまでは手を出すべきではない。宅建とね、例えば満館と同時に受けるっていう方いますよね。確かくもね、試験時期が近いんで、勉強時間取れるんだっていう方は、そういうことをする方もいると思います。で、そういう方は別ですよ。だけれども原則的にはね、確かくの試験問題は手を出すべきではないと思っています。ただしね、時間に余裕があったらちょっとダウンロードして民法部分だけやってみるっていうのは OK ですからね。時間に余裕があるね、時間がどうしても余ってるっていう方はですよ。それと民法改正っていう問題があるんですよね。かなりいろんなところを改正されます。で、宅建試験受験者ということで言えば、私はね、六法は買うまでもないかなと、買わなくても大丈夫かなと思ってます。行政書士受ける方は六法ぐらい見てね、条文参照にした方がいいと思います。だから試験によってね、買う買わないいろいろあるんですけれども、やはりね、宅建受ける方も民法の条文は読むべきかなと思っています。それで私のテキストもね、民法に関しては条文あちこち載せています。で、改正の問題があるんですよね。で、2019年試験、2019年の4月1日時点で施行されている 法律、それから判例等をもとに出題されます。試験日は10月です。で、ということは皆さん気になるでしょ？民法改正いろいろ騒いでいますが、ほとんどは2020年施行です。なんだ、それだったら去年のテキストまた使えるじゃんと思った方、実際はそうなんだけれども、作る方としては、変わるところね、次の2020年の試験でここを出せなくなっちゃうから、今年がラストチャンス、今年出しとこうって考えるかっていうと、そうはいかないと思うんですよね。やはり変わっちゃうところは、ちょっと避けてね、問題作るんじゃないかな。そしたら、受験する人は、ね、変わるところを意識して、っていうこともないです。そこまで考えることなくて、問題作成する側、ね、作題者、テキスト作成する方の人が意識して、ここはね、変わるとか、そういうのを踏まえてね、出そうなところを重点的に解説すればいいんじゃないかと思っています。ですから、まあ、一応ね、2019年向けと2020年向けの解説が変わる部分があるので、ね、今年2019年試験で、今年来年ですね、2019年試験で受かろうとね、ね、そういう意欲で頑張ってください。そういうことです。はい、それから4つ目のテーマね、学習の順番です。ね、学習の順番というのは、宅建業法からやれっていう意見もあるし、ね、私の場合は権利関係、特に民法を先にやるべきというふうに考えています。で、いろいろ理由はあるんだけれども、やっぱり民法って点取りづらいんですよ。それで民法の学習に入った途端ね、急にやる気なくなっちゃうっていう方もいるみたいだし、それからやってもやっても点数伸びない。ということで伸びのなんか嫌になっちゃうっていう方もいるみたいだし、民法ばっかりやってね、宅建試験の日が来ちゃうっていうこともあるかもしれません。それで民法はある程度やってね、法律に慣れてね、法律の条文に慣れてっていうことがいいんではないかと思っています。だから早い時間に手をつけて、問題解けなくてもね、理解できなくても、とりあえず一通り民法の学習、よく出る部分の学習をするっていう風にした方がいいと思っています。だからまず民法一つ目ね。次は宅建業法がいいと思います。ここはね、特典源なんですよ。で、民法のところと違って短いサイクルで同じようなところを繰り返し聞かれている、ね、問題に取り上げられているっていうことです。だからちょっとやるとね、意外にいろんなところ宅建業法に関しては得点取れるようになります。だから民法はとにかく最初に手をつけるね、一通り学習するなんだけれども、次は宅建業法、それから法令上の制限、それと統計部分とか後ろの5大部分ね、ここ免除の人もいるとは思いますけれども、そういう順番がいいと思っています。で、お仕事しながらね、宅建試験を目指そうね、宅建試験合格を目指している方、私も別の仕事しながらいろいろね、行政書士とか宅建試験受かりました。ですからね、時間作る、それから学習の習慣をつける、これは大事だと思います。だからどっかね、早起き5分でも10分でも早起きしてちょっと読んでみる、私の講座を聞くとかね、電車の中で聞くっていうのは私としてはおすすめの方法なんですけれども、そういうふうに学習時間を作るという習慣づけね、それをするっていうことで、できるだけ早くね、始めてください。じゃあ今回はここまでということにします。実際の講座はね、もうちょっと後から始めます。